今日も始まりました。手仕事と非暴力コミュニケーション第2回目になります。1回目はですね、その手仕事と非暴力というこのキーワードに始まり、かなりディープな世界観を語っていただきましたけれども、まあ、今回はちょっとお茶でも飲みながらね、気軽に聞いていただけたらなということですので、はい、じゃあ富田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、お茶は苦いほど体にいいって言いますからね。とか言って苦い感じの話が続くかもしれませんが、
はいはい。
うん。ただね、僕はすごく思うのはね、この、まあ、朗らかに明るく、うん、楽しくっていうこともすごく大事だと思うんだけれども、うん、同時にやっぱり、なんだろうな、まあ、今まで言えばさ、放射能が怖いと思うとかさ、
うん
うん、やっぱり人が人を殺す戦争みたいなものは辛いとかさ、そういうその自分の中に生まれる純粋なその悲しい気持ちとか辛いな、痛みとかさ、それに対して感じちゃいけないって自分で自分に言い聞かせたり、もっと強くならなきゃって思ったりっていう風になりがちだけどさ、うん、僕はなんかその、感じてしまったその感覚に寄り添うというか、
うん、
共感することもすごく大事で、なんかそうしないとほらガス抜きになっちゃうんだよね、その気持ちを解消する方法が。まあほら、美味しいものでも食べてさみたいな。でもやっぱりその、多分あなたは会社の今の仕組みの大事な部分について違和感感じたんじゃないの。それがもしかしたら種になって、この会社があなたにとってもみんなにとってももっと良くなるチャンスとして、今あなたがその傷つくということを体験したのかもしれないのに、絆創膏貼っておしまいにしちゃっていいのみたいなさ、
うん、それね、ちょっと似たようなこと、私中学生の頃に、
うん、
まあ、新聞、親からね、新聞読めと言われてね、うん、読んでいた時期がちょっとだけあるんですけど、
いくつくらいの時に、
中学校の1年か2年ぐらいの時ね。でも読むとね、どの記事もね、ものすごい重さを持って私に迫ってくるわけですよ。
うん、
一個一個さらっと読み飛ばせない、
うん。
一個ずつつまずくんですよ。これはどうしたら自分に何ができるかなとか、ね、そんな感性で、ね、見てたらもう本当にもう重くてしょうがなくて、
うん、
重くない記事もあったと思うんだけども、うん、一個一個その飛ばせないっていう自分に、ちょっとこう苦しくて読まなくなったんですよ、
うん、
もうそっからね、読めなくなった、うん、だって人事じゃないんだもん、
わかる、
うん、っていうところで、やっぱりその、まあ、私の場合読まないということで、うん、そこから逃げたのかもしれないし、でも、うん、それと同じ感性でいろんなことに出くわすたびに、多分いろんなことを感じて、自分はじゃあ自分は何をしたらいいのかなっていうことは、うん、多分考えてはきたんだろうけど、うん、あの情報量がぐっと詰まってる新聞というものが読めなくなったっていうのは、
うん、
やっぱ感じすぎる苦しさがちょっとね、
なるほどね、
あったのを思い出しますよ、
なるほどね、うん、それはでもこの番組っていうのかな、
うん、
手仕事とひぼろコミュニケーション、そして暮らしの中から社会を見直すの、結構根幹に触れる部分かなってちょっと思ったんですよ今、
うんう
ん、でそれはね、何かっていうと、結局今さ、僕たちが直面してる暴力とかさ、またその手仕事の反対にあるその過剰生産とか過剰消費っていうのって、基本的になんかそのでかすぎる何かとか多すぎる何かじゃない、なんか把握できなくない？だって国家予算何兆円って言われてもさ、正直実感わかんないんだよね、うんうん、それがまた10兆円になった、その一桁上がったっていうことがどんなことなのか
み
たいな、
リアリティがないっす。
で実際今って本当にそのお金を積んであるわけじゃなくてさ、ね、そのコンピューター上にあるみたいな感じになってるじゃない、
うんうんうんうん、
でその生産量全体を本当に目で見てる経営者がいるかみたいな、
うん、
僕たちの中に何かそのこの 渦はまたはこの波は大きすぎて処理しきれない、それが多分ね、その機械化とか効率スピードアップみたいなものをしていく過程においてね、どっかね超えてはいけない一線があるんだと思うんだよね。でそれは社会の中にもあるんだと思うの。その味噌を作るときに 効率を良くすることは大事だよ、確かに、うん、手仕事を手で作ったとしてもさ、
うんうんうん、
大豆を先にやっとかないと固まっちゃうから先に大豆を潰してそれから麹と塩を混ぜた方がいいとか、場合によっては先に麹と塩をやった方がいい、なぜならその方が効率がいいからみたいなことっていうのがあるじゃん、うんうんうん、染めやってても何しても。だけどもっと効率上げるためにフードプロセッサーでギャーッとやっちゃえばいいとかっていうのをやりすぎると、今度は人間はボタンを押すだけになっちゃって、どんどんその五感も人間力も退化するし、虚しさが出てくるし、何よりもそんなに作らなくていいのにっていうぐらい作りすぎちゃって、
うん、
今度はそれを売るために人間が人間を振り回すみたいになってしまうっていう、そのなんかね、
善を追い求め
るデッドラインみたいなものがさ、あるんだよね。効率化がいいでもないし、非効率が悪いでもないし、
どこかに、
どこか
に絶妙なラインがあるってことですね。
それがさっき言っていた、情報量の多さとか、またはね、そのもっと正確に言えばね、情報を処理しなきゃいけない、そのなんか背後に感じるスピード感だと思うよ。でそれを読みこなせるとなんかかっこいいみたいな話になったり、その読みこなせないとお前は新聞も読まないでって言われるっていうさ、そのヒエラルキーっていうの、優劣というものがそこにセットでついてくるから、余計になんていうのかな、人はさ、ドロップアウトするか頑張ってそこについていくしかなくなって、しかも本当にその自分の感性の処理能力を超えたぐらいの情報量をつかみ続けなきゃいけなくなると、どうするかっていうと、感じないように感覚を閉じるしかなくなっていき、麻痺するか押さえつける、要するに新聞の前で号泣とかしないように自分の感覚を、なんか一回だけ悲しい、あの人が死んじゃって悲しい、イスラム国悲しいとかさ、オイルショック悲しいとか言ってたらさ、もうなんか辛すぎんだと思う。だからそういう人はもう読まないか、感じないようにするしかなくて、つまりドロップアウトするか自分の心を麻痺させてついていくしかないっていうさ、多分そのもう二極みたいな時代がずっと続いたんじゃないのかな。でそれはね、学校のテストもそうだと思うけど、絶対無理やんこの60分でこの100問とか言って、もうロボットのようにカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリ息継ぎなくやれる人間が素晴らしくて、1問目でつなずいてさ、ゴンギツネかわいそすぎる、ちょっと待って、これも俺説問1に答える前にちょっと俺の中に生まれたこの問いに答えなければみたいなさ、そういう人はさ0点だよ、60分泣き続けるみたいな、ゴンギツネについてみたいな、もう涙が溢れて2問目が読めないみたいなさ。でも俺はね、そいつ雇いたいよ、お前多分ね、朝と向き合っても茜と向き合っても味噌と向き合っても多分そうやって受け止めてくれるんだろうって、
うん、
1日泣き続けて2日目からいい仕事すんだろう、それお前欲しいわうちにって、風紀工房としてはもう即採用ですよ、その0点の子。
うーん、すごいねこの話。
だからまあある意味で、すごく非暴力っていうのはさ、自分の心に対して暴力を振るわない、つまり黙ってなさい、感じなくていいんだそんなことは、24時間戦えますかみたいな、リでいいんでみたいな、それはもうシャブって特攻隊で行くのと変わんないっていうかさ、
変わんないね、いやいや本当に、
でも今本当にそれに近いでしょ、僕は女性にちょっと言いたい、てか男性として謝りたい、ごめんね、そっちが正確だわ、生理痛な時は生理痛らしくしてていいです、そうしていてほしい、なんか生理痛の時にさ、元気な顔をしなきゃいけなくて、生理じゃない時と同じように働かなきゃいけない感じになって、
ね、
そう薬飲んでそれで手足が冷えてみたいなさ、それは本当にね、命に対する暴力をその人がしてるってだけじゃなくて社会が暴力的なんだよね。でそれは江戸時代とかはね、やっぱり女性が多い職場は満月の日とか休みにしてたんだって、
欅小屋的なね、
そうそうそうそう、やっぱり命のための仕事をしてたはずだからさ、そこに そもそも論に戻れないのはやっぱりさっきのその新聞っていう話、その自分が感じてることを、感じてないというふうにしなきゃいけないか、
感じずに済むように何かこ
そう
ね、ちょっとしないといけない
いけないか、
うん、満員電車もそうだよね。みんなやっぱ感じないようにしながら乗らないとさ、辛いから遮断する、うん、まあそういうことはとても今一つのなんていうのかな、これは問いかけですね。僕も含めた僕たちに対する問いかけ、
うんうんうん、
今僕たちはそのものが多い、情報が多い、でそれはどうも飽和しているらしいっていう時に、うーん、少ないのがいい、多いのが悪いとかじゃなくて、早いのが悪くて遅いのが素晴らしいでもなく、うん、自分の心地よさの領域っていうのはどこまでなんだろうと、うん、つまり効率をどこまで追いかけると自分のそのスピード感を超えないぐらいの心地よさで、でもこれ以上効率を追い求めると自分の心地よさを超えてると、うん、そのセンサーを僕たちは機械と手を両方使いながら見分けていく、これもすごく重要だと思う。
うんうんうんうん、ね、今の時代はやっぱり手だけにしなさいっていう必要もない、うん、まあ、いろんな、うん、素晴らしい技術だったりとか、
うん
うん、そういうものもあるのでね。
そうですね、
うん
うん、だなんかやっぱり目的に合わせる、例えば僕もこうやって今も手書きのレジュメを4枚並べながら話をしているんだけれども、当然これをインターネットで配信するとかね、またその打ち合わせを SNS や、ね、メールでする、うん、でもやっぱりバランスとして、うん、その手で書くっていうことによって得られるものもあれば、コンピューターを使うことによって得られるものもあると、やっぱりそこもこう善悪二元論の戦いにしないで、
うん、
自分の感覚に変える、うん、心地いいと思える、うん、領域を自分の中でどんどん増やしていくっていうのかな、うん、それが僕はなんかね手仕事っていうものを通じて、つまり機会が多すぎるからアンチってことではなくて、仕事の幅、うん、うん、めちゃめちゃ手間のかかることもやっておくと、すごいハイスピードなものをやっている自分とのその間に幅ができて、その中のどの辺が心地いいかが見えるから、
はあ、なるほど、うん、そうそうそう、体感として分かるってことですね。
そう、うんうん、だってさ、手書きに慣れてないで今ずっとコンピューター使ってる人ってね、あの手書きの時にコンピューターみたいに書くんだよね。ザーッと汚い字だーみたいな。で、俺も別に綺麗な字じゃないけど、やっぱ手書きってさ、丁寧に書いた方が綺麗じゃん。パソコンって荒く打っても同じ字が出てくるから、いつの間にかこう、忘れがちになってしまう
ん
だよね。その読みやすい文章を書くっていうことに、とか自分の頭に入りやすい書き方とかさ。うん、なんかそういう意味でもね、さまざまなものに関して手間をかけてみたり、効率を優先してみたりっていう、うんうん、その行ったり来たりをするのは、うんうん、まあ、特に今通信機器、
はい、
うん、に関してはさ、テレビのコマーシャルに今まで大量に投資をしてきた企業が、その潤沢に使ってきた広告費を今インターネットに使ってるわけですよ、
うん
うん、だから結局今 Facebook とか LINE、まあ、特にその Facebook と LINE だと思うけどさ、その2つのサイトをどれだけ長い間見続けてくれるかっていうネット視聴率みたいなものが、そのサイトに広告を打つ時の広告費の高い安いに関わってくるわけ、
うん、
だから LINE なんかはさ、やっぱり社長がはっきり言ってたけど、どんだけ長く自分のサービスを見ててもらおうかっていうことに常に心を砕いてると。だからそれに乗っかるとさ、僕たちはさ、自分たちの通信に関してなんかこう、なんか LINE を使わなきゃいけない空気みたいなものができていってなんか自分の心地いいために使い始めたはずが、いつの間にか LINE に振り回されて LINE をやるというストレスを常に抱えてるみたいな感じになってるとしたら、それはやっぱり自分の心地よさっていうものに対する、うん、なんていうのかな、感覚をね、もっと責任持つことによってさ、心地よい使い方ができるわけじゃない、うん、それは人のせいにはできないと思う、うん、でそこは多分見つけていけるはずだから、まだまだそこは変化するのと思う。今は僕はガラケー、僕は降りてみたの、一回降りてみようと思って、
うんうんうん、
スマホをやめてガラケーにして客観的に見てみようみたいな、うん、で見てて感じるのはさ、やっぱり LINE や Facebook をやりまくってる人の中にも、やりまくってるからストレスを抱えてるわけじゃなくて、
うん、
すっごいスマートにやってる人もいれば、
うん、
振り回されてるなーって感じの人もいるからさ、そこは あのマインドフルであるという、ね、意識的であることによって、うん、変えていけると思う、
ね、うん、いやそれだけねたくさんの、まあ、必要か必要じゃないかは分からないけれども情報に、
うん、
あの溢れている時代を生きている私たちなんですけれども、
うん、
さっきねちょっとその大正時代に、
うんうん、
ね3万ぐらいあ、うん、3万個ぐらいあった職種が、
うん、
なんと今、うん、現在3000種類ぐらいの職種10分の1になってしまってるっていうね、このライフスタイルの多様性が10分の1になっちゃってるっていう、
うん、
そのかたやすごくいろんな、まあ、ものなり情報なりそんなものがどんどん増えていく中でこの変化っていうのが起こっているというのをどう見ていらっしゃるでしょうか。
ええ、まあなぜ減ったかってことですよね。
うん。
うん。
うん、
で、まあこれで初めて国勢調査をしたんだって大正時代に。
うん。
うん、でその時に、うん、3万弱あったのが今3000弱なんですって。
うん。
でね、うん、じゃあどんな職種が減ったのかみたいな話でしょ。
うん。うん、
でどんな職種が増えたの、あの職種が減ったのかか、で僕が想像するに例えば、まあ、今日は収録どこでやってるかっていうとジャムハウスというシェアハウスでやっててね、で角の市っていうまさに、まあ、大マルシェですよ。50店舗ぐらい出店者がいるんじゃないかって、うん、向こうとはこっち合わせて言ってた、まあ、全部見てないけどさ、ただこうそれぞれが例えば下でシフォンケーキ作ってたさゆりちゃんとかはさ、お菓子の形をしたバッグとか作ってんの。ケーキの形をしたチョコレートの形をした
どんだけケーキ好きなんですか
みたいなね、作ってたりとかさ、あとそのファラフェルってイスラエルのね、オーガニックのオーガニックフードをお店をやってる人もいましたとかさ、あとそのマレーシア料理を出している人がいますとか、うん、あともう一人カキフライの入ったカキフライの海苔巻きを作ってるとか、でこの部屋の隣とか隣の隣はヒーリングなんだけど、あのクラニオセイクラルってその頭蓋骨と仙骨を調整するとか、ね、あと微動マッサージ強く揉まなくてもちょっと振動させることによって自然に調整されていく体がとかさ、細かいんですよ。つまりこのジャムハウスに今日集まってる人間の職種だけ見てもめちゃめちゃ多様なの。でもそれってすごい特殊なの。
うん。
うん、多分特殊な人たち、街で生きにくいじゃないけどさ、そのあんまり一般的じゃない仕事をしてるような人たちがガッと今日集まってジャムしてる、ジャムハウス、ジャムセッションなんだけどさ、これってだからある意味で職種が3000弱まで減って増え始める兆候だと僕は思ってるんだけど、多分昔はこういう風な多様性があったなと思う。カキフライのり巻き屋みたいな。でもそれが今はチェーンやフランチャイズっていう形のお弁当屋になっちゃった。全部くくられていくんだよ。でそれは町工場なんかもそうで、やっぱりその、うん、例えば味噌の杉だるを作る人とかが、ね、いつの間にかその下請けの工場になっちゃったりとかさ、そういう形で俺はねこの職種の多様性っていうのは失われてったんだと思う。つまり多様性は失われていき、グローバリズム、コーパラティズム、つまりその力を持っている、もともと資本があるスポンサーがいる、そういう企業の手に僕たちのクリエイティビティがどんどんどんどんどんどん集約されていって、いつの間にか大企業がクリエイティブで、うん、その一階の市民はそのエリートたちが考えたものをただマニピュレートして作っていくみたいな形になっていくという形で、3万種が3000種になったという見方もできるけど、2万7000の多様性が絶滅した、つまり生物多様性が9割消えたとも言えるわけだよね。
それ
だこれは恐らくことですよね。この100年ぐらいでしょ、大正からって考えたらさ、たった100年でここまで来たんですよ。で僕がすごいさらに思うのはさ、このまま絶滅していくとしたらそれはもう目も当てらんないし、こんな気楽に喋ってらんないことだけどさ、なんか感じんのは早速100年で復活しつつあるのかなみたいな、だって僕の職業言えますかみたいな。 富田高文の職業言います。俺も俺自身言えないっすよみたいな。僕の職業を適当に何種類かあげろって言われたら20種類ぐらいあげられるみたいな、
うんうん、
やっぱりそういう風にみんななるんじゃないかな。もう自営としか言えませんみたいな、職種っていう風にくくれ、種っていう風にくくれませんみたいな、うん、一人一人全員違いますみたいなものと、もう一つはやっぱりそのなんていうのかな、みんなにとって大事なものっていうのがやっぱあるわけじゃない。塩とかさ、さっきの米とかさ、また空気をきれいにする仕事とか、またお金にすぐならない、なるものだけが仕事じゃないからさ、その山に、ね、木を植えるとかさ、
うん、
ね、下草を掃除してとかさ、なんかそういうそのことも含めて僕たちはそのきめ細かく仕事をしていくという意味での仕事の多様性っていうのを今取り戻すときに自然に来てるのかなというふうに思いますね。
うん、そうね、その方向性がまあ本当にこうなんていうかな、豊かな、
うん、
新しい循環を生んでいって、そのそういう生き方をすることがすごくこう辛いとかじゃなくてね、
うん、
もうそれが本当に心地よく豊かであるというイメージをみんなが持てるようになるまでには少しまだ時間がかかるのかなってね、うん、思うところもなくはないんですけど、
うん、
でも例えばそのある仕事によってはすごく時間をかけて、まあ、お金というものでは換算できない作業を積み重ねて、でもとっても大事なインパクトを私たちに与えてくれるその、ね、山盛さんだったりとかね、
うん、
そういうことを、まあ、仕事って、まあ、何かわからないですけど、お金をね、うん、いただくことがだけが仕事ではないとしたら、
うん、
本当にそれを仕事として、
うん、
それに長けている人っていうのがいたとして、
うん、
でもその人がそのじゃあお金にならないから生活ができない、生きていけないってなると、うん、そういう仕事をやろうとする人たちが少なくなっていくわけですよね、
うん、
そうだね、だからその支え合いのようなものっていうのがやっぱり同時にできていく、ビジョンが持てなければ、
うん、
なかなかそれに向かっていくスピードは早まらないかなとも思うんですよね。
そうだね、うん、そうっすね、うーん、そうだね、なんかな、そうだな、そこに関してはやっぱり全員に対しての宿題かなと思うのはね、
うん、
あの全員って僕も含めてね、こう、うーん、情報過多って言われてるわけですよ、さっきもねお話があったけど、なのに結構知らないみたいなお金の仕組み、お金って何ですかみたいな、お金の歴史ってみたいなさ、
うん、
さっきのグローバリズムの歴史とかさ、
うん、
明治以降日本がどうなったかとかさ、じゃあその手仕事っていうものはどのように江戸時代つながり合ってたのかっていうのは、厳しく言えば調べれば分かることですよ、
うん
うん、マジで、うん、でつまり本気かどうかっていう言い方をしちゃうとちょっとこうパワーゲームっぽくもあるけどお前は本気じゃないから知らないんだみたいなさそこまでは思わないけど、
うんうんうん、
でも
ちょっと興味を持てば分かること、
そう、
っていうことですかね。
もう少しそこは弱気じゃなくていいんじゃないかなっていうか、もう少し自己責任で、食らいついていいんじゃないかなと思う。で、知りさえすればグランドデザインが見えるっていうかさ、
うん、
ああ今の世の中ってこういうデザインでできてているんだと。でももっと根本的なところで私たちはこういうような営みによって生かされてるんだっていう、そのデザインされたものではない、もっと根本的なところの命の仕組みが自分の中で実感できれば、ある一面においてだけでもね、ある一面っていうのはその衣服のことについては見えたぞとか、
うん、
食については見えたぞとかさ、
うん、
なんかそういうことでもいいと思うんだけど、そういうことに気づいて自分が大事だと思うその価値観とかさ、またはその営みとかさ、こういうライフスタイルってものが見えた時にそれに使えるっていうことが仕事をするってことだと僕は思うの。ことに使えるってことでしょ。だからある意味やりたいことをやるだけじゃないんだよね。やっぱり自分が大事だと思ってるけど失われかけてるものに対して使える。僕はだから味噌作りはそれですよ。僕はこうやって口も達者だし、達者っていうの上手って意味じゃなくて喋っちゃうし調べちゃうし、だから僕は味噌作りの時に常に味噌の歴史とか、全国どういう味噌があるのかとか、それを話したり して食べて、いろんな種類の味噌を食べてもらったりして、そのストーリーを知ってもらって、味噌という社会全体の中において今僕たちはどこにいて、あなたはどこにいるのかっていうことを知ってもらうとさ、やっぱり味噌作りを続けていく確率が すっごく高まるんだよ。
うん、うん、モチベーションも上がります
ね。モチベーションも上がるで、やりがいが湧くわけ。たった何キロか仕込んだだけなのに、なんかすごくその社会の中に仕えた気がする。自分が大事だと思うその味噌の文化に、なんか自分が今関わったと、
うん、
で自分がそこで大豆を仕込むことで大豆農家さんに自分は何千円か払ったみたいなさ、これがね、
うん、
うん、僕はやりがいのある仕事をしてるかどうかというバロメーターの一つだと思うんだよね、うん、
自分が生み出した、自分の情熱だったり思いとかが生み出した循環の中の一部になれるっていうことですね。
そうそうそうそう、うん、
人がこう、人から与えられたコントロールされた循環ではなくてというか、
うんうんうんうん、なんかだってさ、好きな人に喜んでもらえたら嬉しいじゃん、
うん、
ね、それは恋人でも家族でも、あの愛する身の回りにいる動物でもさ、なんか喜んでもらえると嬉しいわけ。ってことはやっぱりその自分が大事だと思う文化とかさ、自分が大事だと思うそのコミュニティに何か一つでも自分が喜んでもらえるようなことできたら、それが俺は仕事をする喜びだと思う、うん、それは結果お金をもらえようがもらえまいが、仕事っていう括りの中には稼ぎも入るけど、稼ぎじゃないものも入る。じゃあそれは一体何なのかっていう時に、僕はやっぱり言葉そのもの、ことに使えるという実感だと思う。でそのことというのはある意味グレートスピリット、大いなるものに使えてるっていう実感かもしれない。それはラスタマンで言えばジャーワークス、
うん、
ジャーの仕事を自分がしているという実感があるのかみたいな。でこれは一神教的にね、何かに使えているという意味ではなくて、抗えない大きなエネルギー、うん、つまり太陽系をあなたは動かせますかって言ったら無理ですよ僕は。やっぱりこの太陽系という一つの大好きなシステムに対して、またそこで生まれているこの命の循環の中に自分は使えているという、俺がやってんじゃないと、やらせていただいているという、うん、そういうその宇宙観ともね、やっぱつながるんだなと僕は思うんですよね。
でもこの壮大なね、こう感覚が本当にそのお味噌を作るっていうことの中で感じられるっていう すごさが味噌作りだったりとか、
うん、
そういう手仕事の中にはあるっていうことでしょ、
うん
うん、
ミクロとマクロですよね、
うんうんうん、
だからやっぱり自分の命がひな形になってるとしたらさ、やっぱりその太陽系とか地球のひな形はね、自分自身の命だったりとかするわけで、やっぱりそれはマニピュレーションの中とか、ね、機械の中にあるんじゃないんだと思う、
うん、
手の中に宇宙があるみたいな、うん、それが自分を包み込んでる大きなものと一緒だったみたいな、
ね、うん、だから本当にそういうこう、うん、なんていうかな、自分の手の中にある宇宙観と、
うん、
私たちはやっぱり現実的にその今飲み込まれつつあるグローバリズムみたいなね、
うんうんうん、
ところとも共存していかないと、共存っていうのかな、まあ、その両方を感じつつ、
うん
まあ、自分がどのラインでいくのかっていうのを一個一個決めていかないといけない、まあ、無意識か意識的かは別として、うんうん、でもどちらにしても決めてるんですよね。何かを選択するっていうことは決めてるってことだから、
うんうん
まあ、それをね、その両方をない、どっちかはないものとして捉えるんじゃなくて、
うん、
っていう時にですね、
うん、
このグローバリズム、ね、今、
うん、
その今どうなってんですかっていうところをちょっと、
うん、今どうなってんでしょうね
どうなってんですかねみたいな、
そうだね、はい、まあここはね、まあ、ラジオテラコや一緒にやってる宗谷海君ともよく話していて、うんまあ、改めてやっぱメディアが大事だねと、で特にメディアが語らない、特に最近、うん、僕らみたいな立場、僕らみたいな立場ってどういうことなんだろうね。ある程度その何かを伝えるとかさ、話をするとかもに関してもう分かってもやればいいんでしょっていうふうにある意味腹決めてる面々の中に、やっぱり一つ欠けてるって批判じゃなくてね、僕たちがもっとやった方がいいんだろうなと思うのは、やっぱり同じストーリーを共有するってこと、でとりわけヒズストーリーイコールヒストリーだよね、
うん、
やっぱり、まあ、日本でもスピリチュアルなことに興味がある人が触れるひつくしんじとかさ、
うん、
竹の内文書とかさ、 聖徳太子が作った仙台九字本義とかさ、まあ、霊界物語出口鬼三郎、ね、こういうものは全部偽書と言われている、
うん
うん、つまり日本書紀や古事記というのが正史正しい歴史であり、それを伝えているのが今の学校教育の歴史であると。そこに書かれてないことが書かれてたらもう偽書なんだよね、うん、
偽りのね、
偽りの。でも誰が書いたって一部偏ってるし、誰かに肩入れしているし、バイアスがかかっていて、それはもうメディアの宿命ですよ。だからやっぱり僕たちはメディアを客観的に見るように、歴史っていうものを自分にしっくりくる形で、それはどういうことかというと、歴史の延長線上に今俺がいるんだなっていう実感が持てるとこまでは、やっぱり自分なりに歴史観っていうものを持つべきだと思うね。
うん、
持つべきまで言うと強いと思うかもしれないけど、あえて言う、うん、まあそれは特に今歴史の転換点ね、点っていうのは別にさ明日とかじゃなくてさ、この20年ぐらいのダイナミズムっていうのがすごく後で客観的に振り返った時に重要になってくると思うんだよね。もう少し大きく見れば、うん、20年 ×20 で400年ぐらい、うん、によって多分その先の1000年2000年が決まってくるようなところにいるであろうというのは、これ僕の実感ね。で、まあ、その中で、うん、グローバリズムっていうのはやっぱり400年前ぐらいからさ、一つ大きなスタートが切られていて、うん、それは1回目に話したその東インド会社、なんで東インド会社が来れたかって言ったら、やっぱりイギリス政府っていうそのもののバックにイングランド銀行というのがついた。つまり小さな銀行家がどんどんどんどんつながって大きくなり、まさにその巨大化していく、ある企業だけは巨大化していく中の一つは銀行ですよ。とうとう政府のスポンサーまでやれるようになってしまった。それによってイギリスという国はどんどん他の国に進出できるようになっていく。そして政府が進出していって、そこにイギリスの企業が入っていく、または企業が先に入っていって政府が後から入っていく。それその政府がやることと企業がやること、その2つの組織または組織群が同じうまみを持っていたら、非常に密続き関係を持って進めていけるっていう形で経済を変えるし、で同時にその例えばイギリスでね、イギリスじゃない、インドで何が起きたかって言ったらさ、イギリスの企業が使ってるような物差しを受け入れていくんだよね。センチとかインチとか、
そういうものまでね。
そうそうそう。でカレンダーもグレゴリオ暦になっていく、英語を使う人間が増えていく、いつの間にか普通教育に英語が組み込まれていく、なぜかそれはイギリスの企業にとって都合がいいからっていうようなことが雛形ですよ、一つのね。で今全く同じことが起きてる。その TPP 環太平洋の国々の中で一番最初はね、ブルネイとかね、そのインドネシアとかさ、その小さい国々がなんていう、自分たち の, その流通について共通のルールを作ろうみたいな話から始まったところにアメリカが入ってきて、そして日本を巻き込んだみたいな構造があるわけです。まあ、これは一つのうがった見方かもしれないけど、でも数字的に見ても、今その TPP についての話し合いをしている企業じゃない、政府の中でそれぞれのこう GDP を見ていくとさ、ほぼアメリカと日本なんだよね。ってことはアメリカはどこのマーケットを狙ってるかって言ったら、もう明確に日本ですよ。で明治維新の時に何をしたかっていうと、一つは関税自主権の撤廃でしょ。つまりブロックしたい作物はブロックするということができなくなった。でもう一つ重要なのは非関税自主権の撤廃ってやつですよね。非関税自主権って何かっていうと、その関税を自主的にかけれるっていう権利を取るだけじゃなくて、その関税を自主的に決めるっていうことではないけども障壁になっているようなことを撤廃せよと言ってくるんですね。
例えば
、明治の時で言えばね、旧暦ですよ。お前らうざってえ暦使ってんじゃねえみたいな、満月とか新月とか関係ねえんだよみたいな、月末までに持ってこいみたいなこと
ね 物差しまで変えようとしているしたということですね。
そう、で実際変えたんです、うん、ヘクタールとかで言ってくんないと分かんないみたいな何単とか言われても困るみたいな、うん、どんだけ育てられるのかヘクタールで言ってくれみたいなさ、
うん
うん、そうじゃないと買えないみたいな。だからまあある意味そのイギリス政府とかイギリスの企業が使っている物差しを変える。で物差しが根本だからさ、
うん、
だってみんな気づいてないじゃん、自分が非月年をというのを使っているけどこれ全部カトリックのもんだって気づいてる人がどんだけいるか、ね、自分たちがイギリスからどれぐらい離れてるかっていう形で空間を把握してるわけでしょ、
うんね、時間もそうですね。そうそうそう、グリニッジのね、うん、
完全にイギリスの支配下にあるみたいなさ言い方でできるわけじゃん、極端に言えばさ。で尺とか寸っていうのは全部人間の体から取ってるからね、
うん、うん、
尺っていうのは尺骨という骨の長さとかさ、だから地域によって尺の長さが違って畳の大きさが違って理にかなってるんですよ。その人、うん、その地域に住んでいる人間が一人横になれるぐらいの大きさの畳を作るには人間の体で測るのが一番いいからさ、
うん、
っていう風にやっぱりその空間や時間を無意識に人に与えられた物差しで作ってる測ってるのか、自分にしっくりくると思う物差しで測るのか、またはこの私にとってのこの活動はとても大事なものだからこの物差しを好きじゃないけど意識的にこういう場面においては使ってますって
言えるか、
自覚しながらマインドフルに使ってるかっていうさ、そこはとってもポイントで、明治の時には本当にその消化不良とも言えるぐらい8年間で一気にいろんな仕組みが変わってある意味での非関税障壁が撤廃されたのね。だから気づくまでにすごい時間がかかって、その関税自主権を取り戻すまでにもそこからすごいかかったわけで、その日露戦争が終わって勝ち取ったのかな、もう一回。それまで気づかなかった人も多かったわけ、何がいかんの関税撤廃したらみたいな、ほらこうなったじゃないかっていうことで後で気づくわけですよね。最初から気づいていた人たちもいたけど、
結構なことが変化しちゃったってことですね。
そうだね、税金の取り方から土地のラインの引き方から名前の付け方から選挙の仕組みから議会の仕組みからね、行政の仕組みからでさ、二度目の荒波が戦後ですよ。でそれは日本弱体化計画っていうものがあったわけです。で日本弱体化計画、つまりアメリカはもう日本が二度と歯向かわないように、でこれは客観的な歴史観で見てさ、アジアの国々の人々ってある意味その未開の先住民族ぐらいの扱いを受けてるわけ、アボリジニーとかと同じようにハワイ人とかと一緒で、そんな僕たちの中で日本人がすごい気骨ある形で歯向かったっていう形で、いい悪い別として結構ビビったわけ、アジア中の国がマジでみたいな、噛みついたみたいな、しかもなんか結構頑張ってるじゃないみたいなさ。だそれは当然イギリスやフランスやロシアや中国やアメリカという戦勝国連合もさ分かってたわけじゃない。だから徹底的に終わらせるってことをするために、具体的にはインドネシア、ベトナム以下の GDP、今言う GNP 同時のまで落とすって決めたの、アメリカは。で、徹底的に貧しくした。意図的に貧しくした。そこもあんまり語られてないよね。なんか負けたからほら、物がなくてみたいな。違うっすよ、みたいな。それは三井住友、三菱というような商社、伊藤忠商事とかも含めて、に物を供給しないとか、経済制裁をかけたんだよね。それが解かれたのはいつかっていうと、これは日朝鮮戦争、つまり日本をアメリカ側に囲い込んだわけでしょ、資本主義国にして。で韓国もそうで、中国とか北朝鮮と今呼んでいるその朝鮮民主主義共和国は向こう側というふうに分けて、でその対立があまりにも激しくなって、韓国がやばい、韓国と北朝鮮で戦ってるってなった時に、その武器を供給する場所を作ったの。でこの仕組みっていうのは、ヨーロッパが戦地だった時にアメリカで物を作って、アメリカで作った物をどんどんヨーロッパに送って、アメリカは育ったのね。第二次戦争バブルでアメリカでかくなった。で同じようにこのように冷戦が続くんであれば、日本と韓国というのを反共産主義の砦、反共の砦っていうんだけど、にしようということで、日本のその財閥からに物資を流して流して流して、日本のそのまさにその第二次産業の人たちに 朝鮮戦争で使うようなものを作らせまくったの。それによって伸びたのが日本のその朝鮮特需と言われるもので、でその時にできたラインがすごくうまくいっているので、結局その後もアメリカは見えない戦争っていうかさ、その世界中に紛争を起こして、でそこに入っていってメタメタにして、で政治的にも経済的にも自分たちの仕組みを作るっていう暴力型グローバリズムみたいなものをさ、ダーッと広げていくわけじゃない。でその流れの中でやっぱりすごくその日本の経済っていうのはその軍事費が上がっていくみたいなさ、そういう戦争によってある意味で育ってきたものだと思うんですね。で実際そうだと思う、うんうん、それもリアルにトマホークミサイルのその横についているカメラはソニー製だったりとかさ、うん、あのイラクで一番使われて壊れにくいと言われているパソコンはパナソニックのものだったりとかさ、まあ、そういうふうにやっぱり、大企業っていうのは往々にしてその軍事物資を作っている場合が多いわけですよ。でそれは当然だってその戦争っていうのはあの遠征だからさ、生活そのものを持っていくわけだから、靴から靴下からパンツから何から全部ねその納品していくわけじゃない。で戦地にやっぱ納品した企業っていうのはさ、その戦争原理をそのまま持っている政府にどっか従順じゃ なきゃいけなくなっていくみたいな、そういう形で戦争に従順な世界ができてったんだよね。
うん、
でバブル崩壊の時期ってさ、ソビエト崩壊と一緒じゃない、
うんうんうんうん
ね、つまり大規模なソビエト対アメリカみたいな、巨人阪神みたいな、一番物が売れるみたいなビールがめちゃ売れるみたいなさ、そういうその儲かる
構造一緒みたいな、
そうですよ、うん、なんか儲かるライバル同士っていうのはなくなったわけよ。鷹の花とあけぼのみたいな目玉みたいなのがなくなっちゃって、売るものがなくなっちゃって、それとやっぱりバブル崩壊っていうのは連動してると僕は思うんだよね。だから今はもう人々が戦争のからくりに気づき始めてる。ベトナム戦争あたりからもろそうだと思うけど、今はもう911だって茶番だ、あんなのやらせだってみんな市民が平気で言うじゃない。でも、でも為政者や、中間管理職みたいな人間はやっぱりこの流れに従順に乗ってきてしまったがゆえに、うん、舵切れないんだと思うんだよね。自分で考えられない、どうしたらいいか。で特にその資本家と言われる人たちも2世3世のお坊ちゃんだったりすると舵切れないみたいな。だ今の自民党がある意味老朽化したような感じっていうかさ、その本当に怖そうな妖怪みたいな人が減ったじゃん。なんか粒があんまりこう大きくないっていうかさ、なんかそれはやっぱり自民党が好きか嫌いかだけじゃなくて、いいか悪いかだけじゃなくて、やっぱりその気骨ある自立した自分で舵を切れる人間の非常に少ない状況の中で今グローバリズムというものがある意味でも世界中に、
ね、
そう行き渡ってしまい、そしてなおかつこの戦後体制みたいな今言ったその体制がもう舵切らないと搾取する場所ももうないんじゃないみたいな状況に来てるのが今だと思うんですよ。
う
ん、だからね、まあそういう意味ではシナリオはそんなに先まで用意されてないんじゃないかと思うね。まあ、世界統一政府を作ろうとかさ、
うんうん、
いろんなその、まあ、陰謀論みたいなものも含めてだけど、いろんなシナリオがこれからのグローバリズムに関してあるというふうに言われているけれども、僕が思うにこれは僕の感覚だからね、答えだとか勝手に思わないで自分で考えてほしいんだけど、僕は今のそのこういうグローバリズムに関してはね、明らかに戦略というものがあるし、シナリオライターもいる。それはシンクタンクという形で明確にあるわけですよ。で、そのね、シナリオライターが例えるならば、もうね、漫画で言えばゆで卵とかね、あの、藤子不二雄 F みたいな、もう40年書いてますみたいな人が未だに書いてるみたいなさ、なんかもう、なんかピリッとした刺激もあんまりないし、なんかずっと同じこと書いてますねみたいな感じになっちゃってて、
分かりやすい、
なんかもう飽きてるか新しいシナリオを自分で書き始める人が出てき始めてると。
確かにね、うんうんうんうん、
ただあまりにもそのでかすぎるからやっぱ第二次世界大戦みたいなさ、
うん、
そのあまりにもその流れが強大すぎて、シナリオが大きいというかね、週刊少年ジャンプ今も実際まだいっぱいの人読んでるしみたいな、そういう意味ではなんか同じシナリオが続いてる感じがあるけれども、同時にやっぱり一緒にみんなでそのシナリオライターの人も含めて交えて、僕らが本当にこれからのシナリオをさ頭で考えるだけじゃなくて自然から教わるってことも含めて、やっぱりやっていく過渡期であると、いう気がしますね。
なるほどね。自分でシナリオを作っていく人がこれからどんどん増えてもいいんじゃないかっていう気がしてきますけども ね
短編集でいいからさ、うん、本当にだからマルシェなんて短編集じゃん、みんながそれぞれのストーリーを持ってその場所に来ててさ、うん、私は去年からこういうきっかけでシフォンケーキを焼き始めたのってさ、そのストーリーがめちゃめちゃ大事なわけですよ。
素敵な話ですね、うん、それね、本当ね、そっから始めようよみたいなところにね、
そう始めようよっていうか、もう始ま本当はその人の中にストーリーがあるわけじゃん、
うんうん、
でそれがまだそのものを作って人に食べてもらうってとこまで行ってないだけであって、もうそのちっちゃい頃のおままごとからその人のストーリーはずっと続いていて、そのやっぱり小さなショートストーリーみたいなものの集まりが人間だと思うからさ、やっぱりことに使えることが仕事ってことで言えば、やっぱり自分自身の中のストーリーに使える。だそれはリリちゃんで言えばさ、その中学校の頃にその新聞を読んで閉じてしまったものを一つ一つの話をじっくり聞くことにやっぱりしたみたいな形でさ今ラジオをやったりみたいな、だって落とし前つけてるわけじゃん、
そうだね、う
ん、だやっぱり一人一人の仕事っていうのはそういうことだと思う。そのなんとか雑誌を見てそこから選ぶんじゃなくて、自分の中にあるストーリーに関わっていくっていう、だから新たな世界のシナリオを描くんじゃなくて、自分のストーリーを描く、その舞台としての世界っていうものをちゃんと見開いて見ていくと、世界を変えるためじゃなくて、自分自身の踊る舞台を点検しとけよみたいな
また素敵なビジョンだなそれ
その舞台もしかしたら腐ってるかもしれないみたいな、そこで本当に踊ってていいのみたいなとかさ、
ね、
浅すみを下に入れたらやばいチャネレルよみたいなそういう意味でね、やっぱり企業構造とか、その社会構造っていうのはあくまでも人間が作ったものだから、そして今やっぱりこれだけ世界中にいろんなものが行き渡ってしまったということは、やっぱり次の波が来るしかないんだと僕は思うのでね、怖がるとか怖がらないとかそういう意味じゃなくて、自分たちの中に埋め込まれてるストーリーにアクセスすると、そのために手でそれに触れていくと、そうだ ね、で時間的にはもう結構いい感じなんですね、
はい、
ただちょっとここは触れときたいと言っていた2つをパパッと触れてしまうとね、1個はまあ最後に言ったこととつながるんだけど、その労働者が誇りを持つ、その雇われているとかさ、お金を借りているとかさいうふうになると、なんかいきなりその存在としても下みたいな、自分がなんかそういうふうに思いがちだけど、昔の労働運動ってなんかこう経営者の人たちに対して、俺たちの腕の中に技術があるんだぜみたいな、そのことちゃんと分かってないとあんたともう共倒れだぜって、あんたのために言ってんだよ、俺たち労働者はもっと大事にしろっていう、
かっこいい
その感じを僕たちは失ってしまった気がする、精神的にやっぱり自分の存在に誇りを持つっていうね、やっぱりそういう誇りを持てるような機会をねちょっとずつでも作っていくと、
自分からね生み出すこともできますからね、
そうそうそう、だから僕はワークショップやっててすごい嬉しいなと思うのは、私なんかがって言ってた 人が鉄火味噌作れるようになって、すごいなんかね精神的に変わって帰っていくみたいな、そういう姿を見てすごくいいなと思う。
今回ねちょっと本当は触れたかった、こうちょっと福島のねあの放射能のこととか、
ああそうだね、
もありましたけども、これは次回に譲ることにしましょうかね、
そうだね、はい、
はい、まあ、全てがつながってきますからねこれね、一つだけ最後に宿題を出していただけないでしょうか。
宿題ですね、
はい、
はい、そうだな、今日の宿題は分かった、 この最初の3万種から3000種に減ったっていう話でね、
はいはい、
増やしていくとしたら、
うん、
どんな仕事があったらいいなと思いますか。
面白いです ね、これもね、
これちょっと考えようよ。で寺子屋とかでもさ、うん、ぜひアイデア出し合って、こんな仕事があったらいいと思う、超マニアックな仕事でも
いいか、うん、カキフライ海苔巻き屋さんがあるぐらいですからね。
そう
面白いですね、これね、ちょっといろんな人のそれを聞いてみたいですね、
ね、聞きたい、
はい、うん、ということで今日も濃厚な講座をありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
次回もお楽しみに。
お楽しみに。